Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
ゲストコーナーです。今日は映画監督の三上康夫さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
こんにちは。お願いします。
こんにちは。武蔵、こういうあのストレートな名前の映画がこれから上演されるんですけれども、武蔵全国ロードショー脚本編集音楽監督そしてプロデューサーと、三上監督はそういう全部をこう一人でやられるという形を、いつ頃から編み出しているんですか？
あの僕もともとはもう、はい、あの40年ぐらい前、はい、本当にあの自主映画っていうのを作ってまして、はいはい、あのちょうど僕の時代といえば、はい、先輩になるのが大森和樹さんとか、はい、長崎俊一さんがいらした頃で、はい、自主映画が盛んな頃やったんで、はい、まあ、自分たちで何でもしないといけない、うん、でいずれ監督になろうと思うのであれば、うん、脚本を最低限絶対書けないといけないよっていう時代やったんですね、
はい、
で、8ミリで自主映画を撮ってて、はい、で16ミリで、時代劇映画を作ったんですね、はい、でそれを最後にこれはもう天命やと思い、うん、あの家業の仕事に入って、はい、で30年やってたんですけれども、はい、ちょうど6年前2013年に春堂でこの劇場用映画を作りまして、はい、商業映画の世界に入ったわけなんです、
はい、
ですのでもともとからまあ自主映画をやってたんで、
はい、
何でもやってしまうっていうのがありますね。
そういう、昔はそういう何も今何もかも分業のような時代になっていると思うんですね。そうなんですね。はい、何かいろいろな現場を体験するたびに、はい、それが全部一人の方がやっているということにまず私映画を見て、だからあんなにこう統一感のあるというか、そういう映画に、まあ私社をね見せていただいたんですけれども、仕上がったんだなぁなんていうふうに思いながら拝見していたので、それはどういうところから来ているのかなって私お伺いしたかったわけなんですね。
僕が思うのはですね、はいはい、映画って僕は作品やと思うんですね、うん、で小説も作品、うん、で音楽も作品、はい、絵も作品、
はい、
そこに作者の思いが入ってないと、はい、作品じゃないわけですよね、はい、で今ちょうどおっしゃったように分業であるならば、
はい、
絵が描くときに、はい、その絵を描く人が、
はい、
絵の具を練るのは別の人がやってます、
はいはい、
で、画材を持ってくるのは違う人がやってます、はい、じゃあこれ作品じゃないですよね。だからやっぱり作品っていうのは、はい、何もかも一人の人間がすることが、はい、僕は作品やと思ってるんですね。ただ、はい、映画の場合はこれはもう一人で何もかもできないんで、うん、多くの方の協力がいるわけで、はい、今回も300人以上の方に協力はしていただいてます、
はい、
でそれはすごいありがたいことなんですけれども、はい、やはり根幹の部分は、はい、僕がしないと、はい、これは僕の作品じゃなくなるんで、
はい、
でその代わり全ての責任は僕を持つということでやってます、はい、
その言葉がやっぱり納得でした。責任を持ちたくないがために分業するような今ちょっと世の中の風潮になっているところがあり、でこんなに映画に、なんていうのか責任を持っている人がいるんだというふうに私はちょっと、画面全体を見て、感想を持ったので、そこの部分をすごくお聞きしたかったんですね。でなんかよく、脚本は何人かがこう合議制で作りましたとかいう話もよく聞いたりするじゃないですか。ハリウッドも何人も、あと今流行ってるテレビドラマは何十人も脚本家がいるみたいな、そういうのでない空気感が映画に漂っていたので、あ、やっぱりそういう信念のもとに監督はずっと映画を作り続けてるっていうことなんですね。
そうですね。その代わりやっぱり自問自答ですよね、
はい、
責任を持つということは大変なことなんで、
はい、
これが正しいのか間違っているのか、うん、常にそれは自分で、確認しながらやってます、
うん、
でこれ面白いんですけど、はい、脚本書いてる僕がいます、
はい、
で今度現場で演出してる僕がいます、
はい、
監督の僕がいます、
はい、
まあ、編集してる僕がいる、
はい、
なら、なぜか別々の人格みたいで、
はい、
あの撮影現場で、はい、あの脚本がおかしかったらしたら、はい、こいつほんま下手くそな脚本書きやがってって本当に思ってますね。で今度編集するときになったら、はい、何撮っとんねんこいつで俺がちゃんと繋いだら、はい、下手くそな三上監督って思ってたりもしてます、はい、だからそこは変な意味で自分の中で、はい、あの分業してますね。
分裂することができる肉体になっているっていうことでもありますよね。じゃあ
肉体か精神か知らないですけど、うん、あの多重人格じゃないでしょうけど、はいはいはい、多層人格だと自分で思ってます、はい、そこは、
そこを切り替えながら、うん、あだってでもあの役者としてのご自分もいらっしゃるわけですよ。
出てます、
はい、ですよね、
はいはい、一部で出てました。
そう、そこも気になっているところなんですけれども、はいはい、私、まあ、自分も舞台が結構中心ですけれども役者をやっているにつき そういう目で、映像を拝見すると今まで、まあ、テレビやね、映画で見て、拝見したことのある、役者さんがたくさん出ているわけですよ。この武蔵の中には。はい、その方たちが、私が、見たことのない、まあ、これ演技と言っていいのかわからないんですけれども、顔と、雰囲気で立っているのが、どうにも不思議でならなくて、
はいはいはいはい、
これはどういう方が、こう、指導というか、まあ、まあ、サジェッションというか、こういうふうにこの方を立たせたんだろうなっていうのが一番興味があるところで、
はいはい、
まあ、まあ、ネタバレしないように、お話聞きたいんですけれども、あの、私、その武蔵が、はい、まあ、この映画のお話自体は武蔵の、まあ、あの、巌流島のね、決闘に、あの、まあ、たどり着くまでのところを切り取った作品のように、お見受けしたんですが、その中で武蔵に影響を与えた、お坊さんがいらしたじゃないですか。
多木慶道さんですね、はい、前奏ですね、
はい
はい、若林豪さんにしていただいたんですけど、
は
い、
それが私は、最後テロップが出るまで若林豪さんだと気がつきませんでした。
あ、
というのもあるぐらいに、うん、見たことのない顔をした若林さんがそこにいらして、でかなり驚いたんですけれども、私はやっぱりこうテレビで拝見しているちょっと渋みがかった、まあ、フロックコートかなんかが似合うようなあの方しか存じ上げなかったので、どのようにして、まあ、まあ、あの後、俳優さんが真正面をこう睨んでセリフを言うという映像が多いようにお見受けしたんですけれども、まあ、どういうふうにすると若林豪さんが若林豪さんをこう通り抜けてあの前奏になるのかっていうようなところを、まあ、そんなのね、監督がいや撮ってただけだよって言われるかもしれないんですけれども、どんなふうな現場だったんですか。
僕は基本的に、はい、撮影前にその役者さんと必ず話をしてるんですね、はい、で、この人物はどういう人物であるかというのを、うん、結構話し合うんですね、うん、で、あとはもうプロの役者さんですから、はい、それがあれば作ってこられますよね、はい、間違いなく、うん、というので人物をきちっと掘り下げて、うん、お渡ししないと、
はい、
役者さんも演じようがないから、
はい、
どうしてもステレオっぽくなるとは思うんですけれども、はい、僕はその作業が一番大事だと思ってるんで、そこを全部してます、
はあ、セリフがどうのというよりは役についてお話をちゃんとされてからこう、
そうなんですね。それができていれば、
はい、
多分そのセリフの発し方とかもきちっとなってますね、
うんうんうんうん、でそのセリフなんですが、この映画の中には私無駄なと言ったらあれですが、私、演劇の世界では作家の集団に育ったので、セリフを一語一句変えないでとか、こうセリフにはその作家の魂がこもってるからっていうようなことで育っているので、なんか説明的なセリフとか出てくるとすぐピンときて、うん、これは説明かもみたいに思っちゃうんですが、そういうセリフが一切なかったのが驚きなのですが、そこは作家三上康夫はどのようにこう
説明のセリフって、
はい、
耳障りじゃないですか、本当に。で、それって逃げやと思うんですね。で、やっぱり、映像できちっと見してれば、
はい、
どれだけセリフが少なくても、 説明がなくても観客の方分かると僕思ってますんで、極めてセリフはもう削いで削いで削ぎ落として、
うん、あんなに削ぐかっていうぐらいに、それででもそれでつないでいってはーって最後納得がいくような、でむしろ心地よいみたいに、
あのね、うん、だから僕小説家になれないんですね。あの映像でというかあの雰囲気で見せたいんで、あの文字であれを再現することが僕はできないし、うん、したいとも思わないんですね、うんうんうん、だから例えばこの武蔵をノベライズで書いてくれたら到底無理ですね、うんうん、文字で書けんねんやったら、うん、映画作らないですね僕は。
そうですか、
はい、
そっかそっか。ではまあ、次に話を進めたいんですが、文字じゃない映像とセリフ、そして、三上監督にとっては音楽みたいなものは、映画全体にとってどんなような、助けになっていると
お考えですか？多分今の映画ってすごい音楽多いんですよね、もう全編流れてるような感じの音があったりするんで、
BG ですね、BG
うん、で僕はそれがすごく嫌で、はい、多分それは僕だけかもしれませんけど、すごくやかましく聞こえるんですね、うん、で特にセリフの上に音楽乗ってると聞こえないじゃないですか、うん、ふんふん、何を言うてるか、うん、んそれがすごく嫌で、できる限り、やっぱり情景を見せたいと思うんで、うん、で情景がきちっとしてれば、うん、見てる方が頭の中に音楽をもしかして作ってるかもしれない、はい、っていうとも思ったりもするんで、はい、僕の映画の中で音楽流れてるところってアクションシーンだけなんですよね。ははでこれはもうやっぱり勢いづけるため、はい、スピード感を出すために必要やと思ってるんで、はい、でそこにはセリフは一切ないんで、はい、やってるだけで、はい、音楽に助けてもらうっていうのは言葉悪いですけど、うん、下手くそやからですよ演出が
いや、
だって本当に良ければ見てる人は感動するだろうし、はい、泣くだろうしって僕思うんですね、はい、わざわざここで泣いてください、ここは感動してくださいなんかおかしいって思うんですね。
それこそ音楽で説明してるみたいな、ね、
そう
というわけで、ちょっと2曲目いきたいんですが、武蔵のエンディングテーマ聞いてください。監督、それで、春道では、太鼓を、結構テーマに使ってらして、今回は三味線だったんですけれども、この三味線の録音とかそういうのに関して何かエピソードなんかあったら教えてください。
まあ三味線というよりも僕津軽三味線で今回、はい、やってもらったんですけれども、はい、基本的に僕が全部映像を見ながら口三味線でやってたんですねで逆に歩いてる時に思いついたメロディーをスマホに録音したりとかしもって、はい、で津軽三味線の演奏してくれる人たちにそれを渡してもこの通りしてえなというので渡してて、うん、で、今度は録音の時は僕ずっと立ち会いながらちゃうちゃうとか言いながらこうやんかとか言いながら、はい、いや弾くなよ叩けよみたいな話をしもって、はい、やってたんで、はい、少ない、はい、音楽が12時間かかっても
う
で録音するのに、
もう
なんか一人女の子半泣きになってて僕別にいじめたわけでも何でもないのに
何人ぐらいで
師匠が一人来られてて、はい、演奏するのは、はい、3人でしたね。でそれを重ねて、はい、重ねたり継ぎはぎしたりとかまた僕がやって、はい、自分でであれ作ったんですね。
あ、音楽の編集も
しました、しました。だからエンドロールには音楽草案、はい、構成三上康人って出てきてますね。
そうですか、ちょっと見逃しちゃったな、はい、へえ、そっか。いや、とにかく縦のシーンで私の隣の隣見ていた、ね、人で隣の隣の人はその音楽とあとプシュッとかいう音と、うんうん、あとピュッっていうのが、うん、こう全く まあ、もちろん当たり前なんですけど、うん、会っててもう怖かったらしくて、彼女はもうこういうふうにもう目を伏せちゃってですよ。
あら、まあ、
まあ、あ、そんなに臨場感があるんだって私はそっちをちょっと研究しちゃったんですけれども、うんうん、まあ、そうやって、まあ、音楽 と、立ち回りとプシューの、まあ、擬音っていうんですか、あれ
効果音ですね。
効果音ですか、効果音。じゃあそこら辺も全部監督が、
あの最後に、うん、あのミックスっていうかダビング作業がありますんで、うんうん、あのそこは全部立ち会ってましたから。
そうですか、
でやっぱりこれも、うん、あの、まあ、効果音のこと音響効果っていうんですけど、はい、今はあの春道と同じ、はい、あの伊藤慎一さんにしてもらったんですけど、はいはい、あのやっぱりダビングの時に僕は削いでまうんですね。もうこれいらんこれいらんになるんですね。で結局あのもう残すべき音だけにしてしまうんで、うんうん、あの伊藤さんなんかえとか言うな、もう前作やってるんですけどやっぱこれも撮るんですか監督みたいな感じになってしまったんですけど、うん、あのいっぱいやると結局音が目立たなくなるんで、うん、僕はやっぱり一個一個の音をきちっと立てたいんで、はい、ああいう風にしましたね、
はい、そっか。あの私、まあ、直接ね映画監督さんとお話しするのは本当に指で数えるくらいしかない人間なんですけれども、はい、それでもそれぞれに監督さんっていう生き物がね、うん、ここであってね、それから美を追求しているっていうイメージがすごい高いの、うん、ので、うん、あの監督のその美へのこだわりみたいなのっていうのはなんか小さい時から植え付けられたものなのか、何かこう元から持っていたものなのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけれど、
僕はですね、はい、あのまあ、自主映画をやってて、はい、その後家業で30年ほどやってたんですけど、うん、その中で、まあ、あの最終的には社長もやったんですけど、うん、あのカタログを作ったりとか、うん、それから製品のデザインをしたりとかしてたんで、うんうんうん、そこですっごいそれがあの磨かれたというのか、うん、あの鍛えられたというのか、うん、それがあってあの今これしてるんで、うん、あの逆にあの一つの画面がアンバランスであると、はい、すっごい気持ち悪いんですね僕、
うん、
あの絶対音感の人がいらっしゃるのと同じで、はい、僕の中でもしかしてあの絶対バランス感って自分で思ってるんですけど、ちょっとでも変なものがあると、うん、すっごく気持ち悪くって、だからあのまあ武蔵み、あ春道でもそうですし、はい、武蔵も見ていただいたらシンメトリーで撮ったりとかしてるんですけど、はいはい、であの他のでもあのアングルでもそうなんですけど、左右のバランスが狂ってるとすっごい気持ち悪いんです。でそれはあの小物一つにが変なとこにあるだけでもすごく気持ち悪くって、はい、でだからもう。あの現場でもそれいらんがなとか、それ持っていきいなどっかとかいうので、やっぱりあの小物一つ置物一つでも最低限のものにしたいなと思って作ってましたね、
うんうん、そうですか。あのそれとあとその春道、前作春道と武蔵のキャストを見てると、こう監督を慕ってというか、あの同じ役者さんがこう続けて出てらっしゃるっていうのも、お見受けしたんですけれども、まあ、そんなような、役者さんとのね、まあ、つながりっていうか信頼感みたいなのも、たくさんお持ちだなと思うんですけど、
あの前作の目黒さん、目黒祐樹さん、うん、若林剛さん、中原武雄さんが、はい、来てくださったんですけど、はい、なかなかやっぱり、今役者さんと、うん、監督ががっぷり四つでする現場がなかなかないらしいんですね、うんうんうん、でその点僕はまあ、しゃべりやすいのかどうか分かりませんけれども、はい、きちんと説明しようとするし、はい、で向こうから質問されても答えようとしますから、はい、そこが面白いらしくって、はい、その代わりやっぱり緊張してこられますよ、うん、あの3人は特に緊張してこられましたね、うん、だから嬉しいんだけれども、うん、さっきの話じゃないですけど、はい、責任を持って来られるんで、はい、すごい緊張して来られますけれども、はい、逆にそこは面白いですね、
はい、うん、私もだからそういうことを感じながら、うん、ずっと前編この映画、全部で何時間、
120分ですね、
120分の映画、うん、有楽町スバル座で、
はい、
5月25日から、
はい、そうですね、
ロードショ
ー、はい、
スバル座とのなんか縁というのは、
もちろん今回のこの映画、 もう全国で50巻、60巻以上ロードショーされるんですけど、はい、あの僕はスバル座さんでしたいなと思ってたんですよ、
はいはい、
まずあそこはあの指定席でないんで、
はい、
自由席、
はい、
で、何時に入ってもええようなとこなんで、
はい、
まあ、極端なこと言ったら4回見ようと思って4回見れるような映画館じゃないですか、
はい、
でちょうどそういうのが昔っぽく昭和っぽくって、
はい、
僕はいいなと思ってるんですけれども、はいはい、閉館されますよね、
はい、もうね、
もったいないですよね。
ねえ、私もだからそういういい映画館でこのね、5月25日からロードショーされるっていうので、ちょっとかなりチェックで、しているんですけれども、皆さん、5月25日土曜日から有楽町スバル座で、この武蔵という映画が上映されますので、要チェックでございます。では、4月の3曲目、いってください。Radio